本日の聖書朗読箇所は出エジプト記14章13節から20節です。司会者が拝読させていただきます。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子は海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。見よ、この私がエジプト人の心を固くなにする。彼らは後から入ってくる。私やファラオとその全軍勢、戦車と、騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。イスラエルの陣営の前に進んでいた神の使いは移動して彼らの後ろを進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入った。それは真っ暗な雲であった。それは夜を迷い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に、人類救済計画38、葦の海を渡ると題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通してご一緒に礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。ようこそおいでくださいました。いよいよ再来週からですね、マスクしなくて説教できるということを聞いてとても喜んでおりますけれども、その時を待ち望みたいと思います。先週はついにエジプトに10番目の災いが下った場面を私たちは学びました。10番目の災いってどういう災いかっていうと、それぞれの家庭で生まれた最初の男の子が死ぬという恐ろしい災いでありました。しかしその災いを免れることのできるただ一つの方法があった。それを神様はモーセに知らせ、モーセはイスラエルの民に伝えたんですね。どういう方法かというと、各家庭で一頭の傷のない一歳のオスの子羊をほふり、その血を家の2本の門柱とカモイに塗るという方法でありました。主がその夜裁きを行うためにエジプト中を巡るときに、その血を見たらその家を過ぎ越すんだということから、過ぎ越し、 pass over という言葉が使われるようになったわけですね。そしてこの裁きは真夜中に起きたということでした。真夜中、突然エジプト中で泣き叫ぶ声が響き渡ったんですが、イスラエル人が住む地域では犬もうならなかったという対照的な姿がそこにあったわけですね。ついにファラオはもう分かった、お前たちがいたらこのエジプトは滅んでしまう、さあさっさと出ていけということで、もっと早く出かけて行かせればこれほどのダメージは受けなかったのにと思うんですけれども、ついにイスラエルの民を去らせるわけです。イスラエルの民はああよかったと言って出てくるだけではなく、近隣のエジプト人に銀の飾り、金の飾り、お洋服くださいませんかって言ったら、あ、いいよ、あげるあげる、これも持ってって、あれも持ってってって、たくさんの選別をもらって彼らは出発したと。不思議なことですね。奴隷に選別くれるっていうのもね。しかしこれは400年間ただ働きさせられた未払い賃金であったと。 つまり神様は長い間不公平がなされているように見えたとしても絶対最後にきっちり帳尻を合わせてくださる方なんだということについて先週私たちは学んだわけですね。この杉越の子羊は何を指し示していたのかというと、やがて来られる、今度は全人類を救うための神の子羊、イエス・キリストを指し示していたんだということです。ですからイエス・キリストはいつ死んでもいいというのではなかったんですね。一年にたった一日しかない杉越の祭りの日に、しかも木にかけられる方法で死なれることによって私たちの救いの御業を成し遂げてくださったということであります。そしてこの方の死は私の身代わりであった、つまりこの方は私の代わりに血を流してくださったんだということを信じた人、私たちはいちいち門柱とかもに血は塗らなくても信じた時に神様は私たちにイエス・キリストの血を見て私たちを過ぎ越してくださる、その結果私たちは裁きから免れることができるんだということです。さあ神の裁きから免れられるだけでも嬉しいんだけれども、そこにとどまらない、これまで奴隷を強いられていたこの地、そしてサタンの圧政下において埋めていたこの地から解放してくださるということですね。あの時エジプトを脱出したということは私たちクリスチャンにとっては何を指し示すことかといえば、私たちはかつて罪の奴隷状態であった、そしてサタンの言いなりとして動いていた、その中にとどまる必要はない、さあそこからあなたはもう自由になったんだから出て行きなさいということであります。もし神様の裁きから救われることだけが私たちクリスチャンの目的であるとするならば、そしてこの出エジプト記は私たちクリスチャンの一つのひな型であるとするならば、もう12章の段階で、はい、出エジプト記終了しましたとなってもいいわけですね。おめでとうございます、神様の裁き免れました、よかったですね、で終わりになってもいいんだけども、まだまだ40章まで続く。つまりこれは何を意味するのかというと、クリスチャンというのはイエス・キリストを信じることによって神の裁きを免れることができてよかったねという話だけではなくって、そしてそのサタンの圧政下であるその土地にとどまっているのではなく出ていくというだけではなくて、まだ続きがあるんだということです。それがこの後の出エジプト記の内容です。そして今日学ぶまさに葦の海を渡るという出来事もまた、じゃあこれをクリスチャン生活に照らし合わせるならば何を指しているんだろうかということについて今日ご一緒に考えることができたら幸いですね。今日は出エジプト記の12章の37節から読みたいと思いますが、イスラエルの子らはラメセスからスコテに向かって旅立った、女子供を除いて徒歩の壮年男子は約60万人であった。さあ何度かこの数字が出てきましたけども、ここにはっきりと書かれている壮年男子というのは結婚している男性、つまり60万世帯がこの日エジプトから脱出した、一世帯につき平均2人ずつの子供がいたとすれば240万という民が出発をしたんだ。ラメセスからスコテっていうのはどういう位置関係か。さあこのラメセス、ゴシェンの地、この辺りにですねイスラエルの民は増え広がったわけですけれども、普通考えたら彼らが向かっているのはカナンの地でしょ。カナンの地ってここですよね。ここに行くんだったら普通は地中海沿いの海の道、これビアマリスって言うんですが、ここを通っていくのが最短距離ですよね。でもラメセスからスコテに、あれどうして南に向かっていくんだろうかということですけれども、その説明は後で出てきますが、とにかく南下したわけです。その時に さらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登った。240万ものイスラエルの民が出発するとどさくさに紛れて、あ、いいチャンスだ、俺もこのエジプトから脱出するチャンスだと考えた異国人がいたわけですね。つまりイスラエル人ではないんだけど、何かのことで捕まって捕虜となってエジプトで奴隷として働かされていた人たちが、僕もこの人たちの仲間ですみたいな顔をして一緒に出てきたということです。だからそういう人たちもですね、この後イスラエルの共同体の中に紛れ込んでいたということがわかりますね。で、この後さまざまな問題が今日の共同体の中で発生するんだけれども、その中の全てとは言わないけれども、いくつかの問題はやはりこういう信仰のない人がそのコミュニティの中に紛れ込んでいたということによって発生したのではないかなと思います。これは今日の地域教会に関しても同じことが言えると思いますね。そして39節、彼らはエジプトから携えてきた生地を焼いて種なしのパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。彼らはエジプトを追い出されてぐずぐずしてはいられず、また自分たちの食料の準備もできなかったからである。この後イスラエルの民は毎年杉越の祭りっていうのをお祝いするんですけれども、それは1日ですね。その次の日から7日間種なしパンの祭りっていうのが続くんです。まあイエス様の時代になると、この8日全部合わせて杉越の祭りって呼んだり、8日全部合わせて種なしパンの祭りって呼んだりするようになったんですが、とにかく杉越の祭りの翌日から1週間、そういう祭りが続いたということの、まあ、原点がここにあるんですね。なんで種なしパンの祭りなんかするの？歴史的な背景を見ると、彼らはパン種を発酵させている余裕がなかったわけです。もうとにかく早く出てけって言われて、もうとにかくこねばち担いでそのまま出てきたわけですから、発酵させている暇がなかったから、パン種の入らないふっくらとしたパンじゃなくて硬いパンをしばらく食べた。我らの先祖はそういうことをしたんだねっていうことを思い出すために、今でもイスラエルの民は8日間はパン種の入らない硬いパンを食べる。これは過去の回想ですね。でもこれは何を指し示していることなのかというと、あの杉越の祭りにおいてほふられたイエス・キリストを信じた人たちの罪が許されるということを意味している。このパン種っていうのは新約聖書に入ってきますと、コリント人への手紙なんか見ても罪の象徴なんです。あなた方はパン種の入らないパンだからですなんていうことが言われているわけですね。だからパン種の入らないパンを一週間食べるということは、私たちはイエス・キリストを信じたことによって罪が清められた者たちなんだっていうことを実感する期間であるということができます。40節、イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。この数字も皆さんこれまで何度か聞いたことがあると思いますが、ここに登場するんですね。いつから始まって、ヤコブとその家族70人がエジプトに到着した日から始まって430年。概数かなと思ったら41節、430年が終わったちょうどその日に、神様のやることってきちっとしてますね。やっぱね、いい加減じゃないんだね。主の全軍団がエジプトの地を出たと書かれています。私が驚くのは、ああ今日はヤコブの家族がやってきたその日から数えてちょうど430年だっていうことを知っていたってことですよ。すごくないですか。もう彼ら奴隷だったんでしょ。ああ私たちはもう奴隷だ、夢も希望もない、もう別に一日一日なんて数える必要もない、とにかく死ぬまで働かされ続けるんだなんて言って何の記録も残さないまま、ただ無意味に 時間だけが過ぎていきましたみたいな時を過ごしたんじゃないかなって私たち想像するじゃないですか。私たちだってなんかもう今が何日だか分かんないようなね、もうとにかく時間だけが過ぎていくっていうような時があるかもしれない。彼らちゃんと数えてんだよね。すごいなと思います。これは何を意味するかっていうと、たとえ奴隷として働かされていたにしてもいい加減に生きていなかったっていうことの証拠であります。そして神様も430年経ったぴったりその日に解放してくださったわけです。13章17節に飛びます。さてファラオがこの民を去らせた時、神は彼らを近道であってもペリシテ人の知恵の道には導かれなかった。これさっき私が言ったことですね。どうして最短距離のルートを行かなかったんでしょうか。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を葦の海に向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登った。さあもう一度地図で確認しましょう。先ほど申し上げました、この地中海沿いに北上すればカナンの地への最短距離です。でも先ほどの箇所にペリシテ人の地って出てきた。この辺ね、彼ら海洋民族ですからね、コスモポリタンですよ。ですから外国から鉄製の武器なんかも持ってきていた、そういう人たちがこの辺にいますね。この辺っていうと今話題になってるガザがある地域ですが、あの辺を通るっていうことは、もうイスラエルの民はね、うわ怖そうって、私たち無理とかって言って帰ってきてしまう。そう考えたので神様は南下させた。まあどちらにしても神様はここのシナイ山に一旦連れていくご予定がありましたけれども、遠回りさせたということがわかりますね。まあ私たちの人生もね、いつも最短距離最短距離っていうわけではない。最短距離で行きたいなとは思うけれども、神様はあえて遠回りさせることがありますね。皆さんの人生振り返ってもそうじゃないですか。なんであの時遠回りしたかな、でも今考えるとそこにもまた意味があったなって思うことがあるかもしれません。そしてこれを世界地図で見ますと、この辺の海をね、なんていうかっていうと紅海っていうでしょう。紅の海ですね。面白いですね、海ってね。黒い海で黒海があったりね、黄色い海があったり、赤い海があったり、海ってみんな青いんじゃないのって思うんだけど、いろんな色の海があるなと思いますが、今日の聖書を見ると今彼らが渡ろうとしているこの辺を葦の海と呼んでますね。そして客中まで行くとまたは紅海とも書いている。なんで葦の海と紅海と二つの名前があるんだろうかって不思議な気がしますけれども、葦っていうのは read R-E-E-D ですね、 read sea。 そして紅海っていうのは red sea。 まあ read sea を何度も言ってるうちにね、間違えて red sea に行った人がいて、それからレッドスになったんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、まあ両方の表記があるわけですね。今日のタイトルは Reed Sea。この葦の海を渡るということなんですが、そのために神様は南下させたわけです。神様のなさることにはいつもご計画がありますね。19節。モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからである。さあ、創世記からずっとご一緒に学んできている皆さんは記憶にあると思いますが、創世記の50章でヨセフは死にますね。彼何歳で死んだんですか ?110 歳で死んだ。そしてその時に彼はミイラにされるんだけれども、自分の兄弟たちに、いいですか、 神様は必ずあなた方をカナンの地に戻してくださる時が来ます。その時に私のミイラをここに置いてかないでください。大変かもしれないけども、ぜひ私のミイラを一緒に担いでカナンの地まで行ってくださいってお願いした。うん、分かったヨセフ、約束するよってきっと言ったでしょうね。あれから何年経ったのかな。ちょっと計算してみましょう。ヨセフっていう人は110歳で死んだけれども、ヤコブの家族がエジプトに移住してきたのは39歳の時でしたね。だから引くと71年、そしてエジプト滞在合計さっきやりました430年、だから430年から71年を引きますと359年。つまり皆さんが出発するときには絶対私のミイラ忘れないで持ってってくださいねってお願いしてから359年経ったときに覚えてたかどうかって話です。皆さんだったら覚えてる自信ありますか。とにかく早く出てけってね、もうパンダネ入れて発酵させてる暇もないぐらい、あ、わかりましたってってさーっと出てくるときに、しばらく3日ぐらい行ってから、あれ、なんかそういえばヨセフ絶対私のミイラ持ってってねって言ってたけど、あ、忘れちゃった、でも今から取りに帰るわけにいかないしな、まあいっか、ごめんヨセフとかって言いながらそのまま行っちゃいそうな気がしますけどもね。ちゃんと持ってったんですよ。すごいね、ユダヤ人ってのはね。まさに彼らが記憶の民、記録の民と言われるゆえんであります。だからこそ神様はこの民族に聖書を委ねられたんだろうと。しっかり記録し、しっかり保存し、しっかり次の代に伝えるという役割をユダヤ人に託したのではないかなと思いますね。21節、主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて。よく聞きますね、雲の柱、火の柱がイスラエルの民の行く先を導いたんだ。なんかそういうものがただ動いているかのように思うけども、ここにはっきり書かれている、その雲の柱、火の柱の中にいらっしゃるのは誰ですか。主だって言うんだ。つまりここに雲の柱があるということは何を意味するかといえば、それは主が我らと共におられる、主が我らを先導しておられる、夜でも進むことができるように夜は火の柱となって進んでくださる。これは神の栄光なんだけども、すなわち神がそこにご臨在くださるということの印です。こっちだよこっちだよと言いながら彼らの前を進まれた。素晴らしいことですね。なんと恵まれた民族でしょうか。彼らが昼も夜も進んでいくため、昼であればその太陽の熱い日光から日陰を作ったかもしれないね、雲の柱が。夜であればね、全く見えないんだけども、その火の柱に沿って歩いていけば彼らは進むことができた。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が、神の前から離れることはなかった。私はいつまでもあなた方と共にいますとおっしゃったイエス様の言葉を思い出しますね。私たちは実際火の柱、雲の柱は見えない。でもイエス様は約束された、私たちがどこに進んでいったとしてもその道を先導してくださるのは私たちの救い主である。イスラエルの民はこれを見ながら主がいつも共におられるということを安心したでしょう。14章に入りまして、神様はモーセに命じます。イスラエルの子らに言え、引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。今ピ・ハヒロテっていう地名が出てきましたね。まあですからこの辺なのかなと思いますけれどもね。まあ今はっきりとしたことは分かりませんが、とにかくこの辺りの、そして一晩で渡りきれるぐらいの長さの葦の海を彼らはこれから渡るために、海辺に宿営するように神様はお命じになった。
もちろんこの段階で民は自分たちは海を渡るようになるなんて思ってもいないんだけれども、なぜ神様はそこに彼らを導いたのか。一つは彼らの信仰を強めるため。前は海、そして後ろから誰が来るのかってことですよ。この情報がね、ファラオに伝えられます。彼らはね、一人息子または最初に生まれた息子を失ってわーっと泣いてたんだけども、ちょっと落ち着いてきましてね、あれ、我々イスラエルの民生かしちゃったけど本当にあれでよかったのかなみたいなことを考えて、ところで彼ら今どこにいるんだと。はい、今なんか海辺にいるみたいです。バカなやつめ、自分でそんなところに行って、よし、すぐ追いかけようっていう話になるわけだね。前は海だ、そしたらもう逃げられないじゃないか、まさに袋のネズミだということで、パウロは、ファラオはまたしても心変わりするんです。民が去ったことがエジプトの王に告げられると、ファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていった。コロコロ変わるね、この人たちね。我々は一体何ということをしたのか。イスラエルを我々のための労役から解放してしまったとは。あれほどの労働力を失って、これからエジプトはどうやってやっていくんだ。エジプト人がこれから彼らのやってきたあの労役を担うというのか。そんなことはできない、やっぱり連れ戻せ。しかも彼らは海辺に宿営しているぞ、もう逃げられないぞ、さあ連れ戻せということで、実はファラオは真実には悔い改めていなかったということがここで明らかになる。そしてファラオ自身が戦車を整え、自分でその軍勢を引き、皆の者行くぞ、俺についてこいということで、襟抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて率いていった。待て待て待てということでですね、後ろから追いかけてきたわけですね。さあ、これは私たちのクリスチャン生活に置き換えると何を意味するか。あなたはイエス・キリストを信じて救われました。よかった。おめでとうございます。でも絶対にね、サタンは黙ってないわけ。くそーと、なんとか引き戻してやるということでですね、後ろからすごい形相で追いかけてくるということがあるということですね。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは、なんか、タッタッタッタって音がするな、なんだろうってこう目を上げると、土煙を上げてエジプトの戦車の軍隊がダダダダダーッと近づいてくるのがだんだんだんだん見えてきたわけですね。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだということであります。あれはなんだと思ったら、もうファラオとその軍勢が鬼の形相で待て待て待てとこう近づいてくるわけですね。うわー、どうしよう、逃げようにも前は海、後ろはエジプト軍。四面楚歌とはこのことであります。そしてその時に民はどういう言葉を発したのか。皆さんだったらこういう時にどういう言葉発します？そのお口から。イスラエルの民は、そしてモーセに言った、エジプトに墓がないからと言って荒野で死なせるために、あなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだっていうね、まあ憎たらしい言葉を言うわけですよ。モーセがせっかくね、彼らを解放するためにやってくれたのに、余計なことするなってあれだけ言っただろうって。なんで俺たちをここまで連れてきたんだ。ああ、わかった、エジプトには我々全員分の墓となる土地がないから、この荒野まで来ればいくらでも土地があるから、ここで我々を集団埋葬しようという、そういう考えだろうモーセみたいなね。まあよくここまでね、悪い方へ悪い方へと自分の頭の中でシナリオを展開できるなっていうふうに思うんですが、人間ってひとたび否定的になると歯止めが効かないね、ブレーキが効かないね、どこまでも悪い方に考えていく。これは私たちのクリスチャン生活に置き換えると何でしょうかね。クリスチャンになってね、悩みがあった、 葛藤が生じた、今まではへっちゃらで何とも思わないで犯してた罪が、罪を犯すたびに心が痛くなる、そういうようなことを経験したときに、松本が俺にイエスのことなんか伝えたもんだから、こんなめんどくさい生活になったじゃないかと、ほっといてくれってあれほど言ったのに、それでもしつこく伝道したから、俺は今こんなにめんどくさい人生になってしまったんだと言って、あなたを伝道してくれた人に対する恨みみたいなもんですね。その時にモーセは民に答えます。主があなた方のために戦われるのだ、あなた方はただ黙っていなければならない。いいですか皆さん、これからね、主ご自身が戦われますよ。主が戦うとどういうことが起こるかよく見てください。そしてだから黙ってなさいと。なんで黙ってなさいって、人間ってのはこういう時にね、口開くとね、大体否定的なことしか言わない。まあ、ごく稀にね、前向きなことを言う人はいるけれども、ほとんど否定的なことを言う。で、その否定的な言葉っていうのは伝染するんですよ。コロナみたいにね、パーッと広がるわけ。そして、そうだそうだそうだそうだそうだって、どんどんどんどんみんなが否定的になっていくから、黙れと。口開くなと。口開くと余計なことが出てこないんだから、とにかく黙ってなさいと。そして神様がこれからどういう素晴らしい救いの御業を成してくださるか見てなさいと語ったわけですね。でモーセ自身がおそらく神様に、神様何とかしてくださいみたいな風に叫んだんでしょう。だから主はモーセに言われた、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。まあモーセが叫んだからこう言ったんでしょうね。イスラエルの子らに前進するように言え。まあモーセが叫んだっていうのは祈りでしょう。祈りは素晴らしいよね。でも祈るのに時があり、前進するのに時がある。今はどっちをするべき時なのか、この見極めは私たちにとっていつもとても大切なことだと思います。祈らずして前進するのも良くないけれども、祈ってばっかりいて前進しないのもよろしくないと。今は何をすべき時か、ここで神様は前進すべき時だと。前進しろって、だって目の前海じゃない、どうしろっていうの、まさに背水の陣ですよね。つまりここで彼らが本気で主に信頼するのか従うのか、そのことが問われている場面です。私たちもイエス・キリストを信じて、いかがですか皆さん、今までのクリスチャン生活振り返ってね、本気であなたイエス様信じて従っていくつもりあるみたいなことを神様から問われた場面思い出しますか。通りましたか、そういうところ。まだ通ってないですか。必ず通らせられますね。まさにイスラエルの民にとってはここだったわけです。19節するとですね、イスラエルの陣営の前を進んでいた神の使い、さあここで神の使い、これまでも学んできた人はお分かりでしょうか。この使いは天使じゃないね、受肉前のキリストだよね、第二位格なる神だよね。この神の使いが移動して彼らの後ろを進んだ。今まで雲の柱はね、火の柱は彼らの前を進んでいたんだけども、移動してイスラエルの民の後ろに行ったわけですよ。つまりイスラエルの民とエジプトの軍隊の間に入ったんだ。それで雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入った。それは真っ暗な雲であった。便利な雲ですね。時には日陰を作り出す。しかし今回は真っ暗な雲となって、それは夜を迷い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方のに近づくことはない。つまりスピードから言えばエジプトの軍隊の方が圧倒的に速いんだけども、その間に入り込むことによって、うん、前が見えないとかって言ってですね、彼らはイスラエルの民に近づくことができなかった。まさに神様ご自身が戦ってくださったわけですね。そしてその次に、お待たせいたしました、いよいよこの場面に入っていきます。モーセが手を海に向けて伸ばすと、あの杖を伸ばしたんですね。主は一晩中強い東風で海を押し戻し、 海を乾いた地とされた、水は分かれた。ついにこれが起きたわけです。そしてイスラエルの民は海の真ん中の乾いた地面を進んでいった。海の真ん中を歩いているのに、その底の海底の乾いたところを進んでいった。水は彼らのために右も左も壁になった。もう海の中を歩いて両方にですね、海の壁ができている、その真ん中を彼らは歩いたというのであります。すごい奇跡ですね。どうして神様はこういう奇跡を彼らに体験させる必要があったのか。それは十の災いがエジプトに下ったんだけども、さあ申し上げました 1,2,3 に関してはイスラエルの民も同様にその災いを被ったね。でも 4,5,6,7,8,9,10 は全く彼らはそれを見ていない、経験していない。彼らの見えないところで神様が働いてくださってエジプトに災いが下っていたわけですね。ですから彼らの信じる神様がどういうことをなさる方なのかということを彼らは一度経験する必要があった。そしてこれほどの御業を経験した。こんなことを経験した民族は世界広しといえどもイスラエルの民だけであります。ですから彼らの民族の記憶の中にこれがしっかり残っているんだよね。それでこんな漫画がありますよ。オリンピックの水泳競技で、そしてイスラエルの選手が泳ぐレーンだけ水が分かれて、そこをイスラエルの選手は走るわけ。当然他の選手より速いよね。泳ぐ選手より速い。やった金メダルみたいなね、そういう漫画ですよ。まあこういう歴史があるからああいう漫画が発生するんだろうなと思うけども、どこの国にねああいう漫画が生まれるでしょうか。我らの神は水を分けてくださる神様なんだということを彼らは民族の記憶として持っているということであります。それなら俺たちも入っていくぞということで、エジプトの軍隊がですね、彼らを追いかけて海の真ん中を入ってきたわけですよ。ところが先ほど雲の柱、その中から主はこのエジプトの軍隊に混乱をもたらしたんですね。どういうことが起きたかっていうと、イスラエルの民は徒歩ですからいいですけども、いくら乾いた地といったって海の底ですからね、滑るでしょう、岩はゴツゴツしてるでしょう、戦車の車輪には不向きですよ。そのうちで追いかけてきたらね、車輪が外れるわね、もう大変なことになってったわけです。うわダメだ、これじゃあこのままじゃ大変なことになる。ようやくエジプト人は気がついた。早く逃げよう、イスラエルの神ご自身が我らと戦っているんだ。さあ逃げようと思ったけれども、時すでに遅しであります。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれたと書かれています。ファラオとエジプト軍全員が海の藻くずと化したということでありました。これを読んで何か思い出しますか。エジプトはかつてモーセが生まれた時だから、この時から80年前だね。あの頃イスラエルに男の子が生まれたら全員ナイル川に投げ込んで殺せ、男の子は溺死させようっていうふうに命令した、その墓穴に自ら入ったのがエジプトであったということであります。私たちはここでこの言葉を思い出さずにはいられない。創世記12章3節、アブラハム契約ですね。神はアブラハムに語られた、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。これ呪う者を呪うの最初の呪うよりも後の呪うの方が強いんです。強い言葉が使われている。だからアブラハムよ、あなたとあなたの子孫に対してひどいことをする者に関しては、その同じ種類のひどいことが彼らに返ってくるよということをここでおっしゃっていたんだけども、その通りのことが今回発生したわけですね。さあこの後出エジプト記読み進めていきますと、17章までいくとですね、アマレク人という人たちがこのイスラエルを後方から襲いかかるという卑劣な行為をしたんです。 そしてイスラエルはですね、戦わざるを得なくなった。ようやくエジプトから出てきたこの奴隷の民族が初めて行う戦争なんですね。今日の内容は主ご自身が戦ってるからイスラエルのためはただ見てるだけですよ。こういう戦いもあれば、あなた方自身が戦わなければならないと言われて戦う場合もある。あの17章の場合はモーセは丘の上で祈って、ヨシュアが将軍となって実際に戦った。勝ちました。勝ったんです。そこで私たちの持つ疑問は、彼ら奴隷だったのに武器なんか持ってないよね。どこで武器手に入れたんだろう。唯一考えられるのはこの場面ではね。ここでエジプトの軍隊が海の中に沈んでしまった彼らの武器が海岸に打ち上げられ、ああ、いつか使う時が来るかもしれない。これもらっていこうと言って、イスラエルの民がその武器を持って行って、後に用いられたとしか考えられませんね。まあ神様のなさることにね、無駄はないということがよくわかります。さあ今日は冒頭で、この出エジプト記は、クリスチャン生活の雛形であるということを申し上げた。過ぎ越しは私たちが神の裁きを免れることであり、エジプト脱出は私たちが罪の奴隷状態、サタンの圧政から解き放たれることであり、じゃあ亜種の海を渡るということは私たちのクリスチャン生活に関しては何を意味しているのだろうかっていうふうに考えると、バプテスマだろうなっていうふうに思いますね。そのことをパウロも第一コリントの10章1節から4節で語っています。兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。私たちの先祖、ユダヤ人の先祖は皆雲の下にいて、あの雲の柱に導かれ、皆海を通って行きました。亜種の海が分かれたところを彼らは歩いて行った。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け。ここでモーセにつくバプテスマという表現をパウロは使っている。さあこれ以降は、来週以降ですけれども、皆同じ霊的な食べ物を食べ、霊的な食べ物って何？マナを食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。霊的な飲み物ってどっから出てきたの？岩を打ったら出てきたんでしょう。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストですという奥義をですね、ここでパウロは解説してくれている。先ほど申し上げたあの雲の柱、火の柱の中にいた神の使いという方は受肉前のキリストですよ。まさにその岩とはキリストだということを指し示してくれているわけですけれども、ここであの足の海を渡るということをバプテスマと表現しているわけですね。じゃあ私たちのクリスチャン生活にとっておいて、バプテスマっていうのは何を意味する行為なのだろうか。私たちはイエス・キリストを信じることによって救われます。罪許されます。それがもうエジプトを脱出したということです。でもその後にバプテスマというものが出てくる。つまりこっそり夜逃げしてきたというのではなくって、私たちは白昼堂々とキリストを信じたものですという公の告白をする、信仰の表明をする、それがバプテスマであろうと思います。ですからサタンはね、まあいろいろな手を使いますけれども、そんなに信じたいの？信じたいなら信じていいよ。でもね、バプテスマまで受ける必要ない。バプテスマ受けるといろいろと面倒いよ。家族から反対も受けるし、とかね。そういうようなことを持ってきますね。教会行きたい、行ってもいいよ。でもね、毎週行かなくたっていいじゃない。月一回、いやー、クリスマス行けばいいんじゃないの？みたいな、こういう誘惑を常にしてくるわけですけれども、そういう中で私は亜種の海を渡るんだということは何を意味するかというと、もう私はエジプトに帰ることはないと。自分の後ろの橋を焼き捨てる行為。これが亜種の海を渡るということです。今回これほどの体験をしてね、そして先に進んでいった人たちが、やっぱりエジプト戻ろうかって。なるんだけどね、イスラエルの民はね、残念ながら。 でも本来なるはずがないでしょ。これほどの体験をしているんですから、もう一回あの足の上、今度は神様開いてはくれないと思うから泳いで渡って戻ろうかっていう話にならないわけですよね。つまり私たちがバプテスマを受けるということは、もう私はイエス様を信じて生きていくという以外の選択肢を捨てますということの表明であると思います。皆さんどうでしょうか。皆さんまだ今のところまあ楽しく教会生活やってるけども、めんどくさくなってきたらイエス様を信じる前の生き方に戻る可能性は常に残してますか。もうその後ろの橋は焼き捨てましたということが今日問われているわけですよね。もう皆さん何度かお聞きになったと思いますけれども、私が18歳でバプテスマを受けましたときに、父はですねすごく反対しましたね。まあ父が反対するってことを知ってましたので、私は母には言ったけども父には黙って受けたんだけども、これがバレてしまって、そして父が私の2階の部屋に上がってきたあの場面を思い出します。タンタンタンタンタンタンタンタンと簡単に上がってきて、お、来た来た来た来たと、今日は殴られるかな、まあ殴られてもいいや我慢しようぐらいに思った。殴られるよりもっと辛かったね。バプテスマ受けたって本当か。本当です。なんて言ったかって、頼むからやめてくれと、お父さんが死んだらお前何信じようと自由だけど、お父さんの目の黒いうちはやめてくれと、そんなに嫌なんだと、僕がバプテスマ受けることが。一瞬ぐらつきましたよね。親父のこと好きでしたからね、そんなに悲しませてんだというふうに思って、うん分かった、じゃあ捨てるわって言ったらどれほど楽かなとは思ったけども、その時に一瞬のうちに私の頭の中で考えたのは、私がどうかということよりも、ここで私が信仰してたらこのお父さんがイエス様を信じて救われる可能性は皆無であろうってことはよく分かりました。もしこのお父さんが救われるとすれば、僕を通して救われるしかありえないと。で、僕がそっちに戻っちゃったらもう安心って信じないでしょ。僕は戻らないよって、もう向こうがこっちに来るしかないわけですよ。ということで、それを一瞬のうちに頭の中に考えましたね。そしてお父さん、それはできないんです、なぜならって言おうと思ったら、もういいパンと閉めて行っちゃった。だいたいうちの親父ってそういうパターンでね、脅してダメならあとは黙認というパターンなんですけれども、まああの時の私の判断は間違っていなかったっていうことは、まあ9年後にですね、父が急性骨髄性白血病になって、1ヶ月半で亡くなってしまったんですけれども、その亡くなる1日前にイエス様を信じてくれた。だからどんなに言っても僕は向こうに行かないから、ね、もう向こうがこっちに来るしかないというふうに思ってくれたんだろうと思いますけれども、私は今振り返るともう42年前の話ですけどね、でもやっぱり信じてすぐ間もなくの時に神様はあの状況を僕に通らせたんだなっていうふうに思います。あれはまさに僕にとって前は海、後ろは父がですね、待て待て待てってこう追いかけてくるわけで、で分かりましたって帰っていくかで、いやそれでも突き進みますって言うかっていうことが問われた状況だった。お前は本気でこのイエスを信じていくのか、それともお前のアクセサリー的な感覚で今やってんの、どっちということが神様から問われた、そういう瞬間であったと思います。そして今振り返るならば、あの時あの経験をしたことは良かったなと思いますね。まああの時あそこまで行っちゃったわけですからね、もうそれ以降やっぱり戻ろうかななんて思ったことは42年間一度もありません。いや戻るどころか、一人でも多くの方にこっちに来ていただきたいから、こうすれば罪の奴隷状態からサタンの圧政下からあなたは救われるんですよということをお伝えしたい、そのように思うようになりました。私たちも皆霊的な意味で葦の海を渡った者たち、そして今度7月4日にね、またお二人の洗礼式が行われるということは、なんと嬉しいことかと思います。振り返ることなく共に約束の地を目指して進んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、
杉越を通してエジプトを脱出しただけではなく、神様はどうしてもこの葦の海を渡らせるということをイスラエルの民に体験させる必要がありました。そしてそれは私たち一人一人に関しても言えることです。私たちはイエス・キリストを信じ、その血を受け取って神様の裁きが過ぎ越していただくという特権をいただいた者たちですけれども、それでよかったというだけではなく、私たちは後ろの橋を焼き捨てるのかどうかということが問われる、そこを通るんだということについて教えられました。そしてそこを通ることによって、私は本気で神様に従っていくんだということが問われている、そのことを確認しました。そして私たちは孤独ではありません。これだけの神の家族と共に手をつないで一緒に約束の地に向かっていけるということは、なんと幸いなことでありましょうか。まだ私たちの愛する方々があの奴隷の地で苦しんでいます。どうかその方々を私たちは一人でも多くそこからの救いへと導いてあげることができますように。そして私たちが約束の地に到達するその時まで振り返ることなく、不平不満を言うことなく、あなたに感謝と賛美を捧げながら進んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。